どうも、ガルです。
ミソでーす。
今週は2017年第35号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
で、今週の表紙は、週刊少年ジャンプ創刊50周年記念企画、ジャンプ展開催記念 80th レジェンド集合表紙となっていました。つながる表紙の2週目です。
いやは、まあ、ワンピースとツインになるのが、ハイキューっていうのが何か、お買い深かったですね。
まあ、そうですね。やっぱり、アニメ化して、こう、ある一定のアニメ化しっかりしてる作品となると、ハイキュー、銀魂、ぐらいですか。ハンターハンターはちょっとあれですもんね。
そうだね。
ヒロアカが、まあ、今、上り調子な感じはありますが、そうま、もうあんまりコンスタントにやってるわけではなくって考えると、やっぱり、ハイキューになりますよね、これだと。
そうだね。いや、まあね、相手の方、向こうの方にはね、キャプテン翼もいるしね、やっぱスポーツ漫画一個欲しいからねっていうところでは、バランス良かったんじゃないですかね。
ああ、まあ確かに、ファンタジーとその現実学園もので、スポーツものとバトルものっていう意味で言ったら、ワンピースとハイキューというのはバランスがいいのかもしれません。そして今週レジェンドで登場したのは、アラレちゃんとリョウさんと筋肉マンでした。
そうですね。リョウさん、ゴールドですね。
金バッチですね。みんなかけるジャンプシンボル、海賊マーク、量産だけゴールドという。まあ、やっぱり、ほんとジャンプ店が50年の歴史なわけじゃないですか。
うん。
その中で、こち亀40周年ですからね。
まあ、貫禄が違うから、
ね。やっぱりちょっと、ジャンプのほとんどを共に歩んできた量産っていう、それを考えたら金バッジは当然ですよ。ということで、ジャンプ店、実は行ってきました、先日、今週。
おう、どうでした？
ジャンプ展、正直、本誌の紹介ページ、企画ページとか見て、まあ、こう、何作品かピックアップで上がってるわけじゃないですか。こういうのが並びます。で、なんか、各作品に関する展示、こういうのやりますみたいな、そういった企画パネルみたいなのをイメージ映像があったりして、で、まあ、正直あんまり期待せずに行ったら、まあまあまあ、すげえ良かったですね。
そう。
もう3時間近く、2時間以上いましたね。
すごいね。まあ、それだけ、
ちょっとグッズの購入にも時間かけすぎたんですけど、いやーちょっと良かったですし、正直世代ではないですよ全然。
うん。
なんか各作品アニメでチラッとかすったことがあるかなぐらいの感じで、こち亀、まあこち亀とか未だに続いてたっていうのはまだ別枠ですけど、80年代作品、うん、セイントセイヤ、筋肉マン、キャプテン翼、どれも僕としてはちょっと世代がずれているので、その点でクリティカルでもないのに。やっぱり一作品一作品知ってますし、うん、で生原稿を見るとやっぱり迫力がありますし感動がありますし、いやでなんか時系列で並んで見ていくと、なるほどこういう風にこういう色合いから始まってこう変わっていってこの辺でこうなったんだなっていうのもちゃんと分かってきますし、もう語ることが尽きないですねあれは。
ほう、じゃあすげえ良かったってこと、本当に。
すげえ良かったです。ボリュームが全然想像と違いましたね。本当にレジェンド漫画がちらほらピックアップされてるだけかと思いましたけど、全然そんなことはなかったです。いや、まあ当然有名どころもありはしましたが、他にもなんかクジラ大吾、トイレット博士、サムライジャイアンツ、父の魂、全然わかんないようなのとかいっぱい展示してありましたし、
うん、
他にもいろいろ、今ちょっとパンフレットを見ながら見てますけど、いろいろありましたしね。コブラとかも良かったですね。いや、漫画なんかこう他の映画とかの展示に関してはどうしても映画が完成品で展示されている何か資料などに関しては小道具などが展示されてたとしてもどうしても元の材料というか一部部品パーツを見てるっていうイメージになってしまうんですけど、こと漫画に関しては原稿が展示されてるとやっぱり本物感がすごいんですよね。なんか本当に画家の絵を見ているようなそういった迫力があって、だから本当に漫画って展示に向いてる題材なんですよね。ということで、はい、いろんな各作品の原画が展示されている、あとは過去のジャンプとか、いろんな資料が見られるというだけでも、本当に大変見応えのある展示でしたよ。
いや、じゃあ行くべきですな。
あれはちょっと行ける方はぜひ行っていただきたいですね。ジャンプ本誌のこの説明ページだと、そんなになんか魅力が伝わってきませんけど、実際行くとかなり、ま、漫画、ジャンプに関してそこまで思い入れがない。で、漫画に関しても、例えば北斗の拳とかセイントセイヤとかキャプテン翼に関しても、全くタイトルしか知りません。もしかしたらタイトルすらもうっすらですっていう人に関しては、まあちょっと距離があるかもしれませんが、まあ、なんとなく男塾とか、セイントセイヤとかキャプテン翼とかその辺なんとなくは分かってますよぐらいの人たちで、今でもジャンプを読んでる人に関しては、行ってみたら思うところはかなりあるんじゃないかと思います。 いやということで、ね、正直懐かしいっていうところまではギリギリ届かないぐらいだったんですけどね、僕の中では。
はいはいはい。
80年代の最後にようやくマジカルタルルートくんが始まって、あ、だんだん自分の世代になってきたっていう感じだったので、今後も企画展90年代そして2000年代以降と続いていきますので、正直90年代のジャンプ展はちょっとやばいんじゃないかと思ってます僕は。
そうだね、僕らの一番金銭に来る感じになりそうだよねっていう。
もうどんな作品でもどこまで展示されるのかも全部の打ち切り漫画について僕は多分語れますよ本当。いやー絶対だって大御所でも変態仮面とかあるわけですよ、うん、あとは今バビル2世リターナーで、活躍している野口先生の流動のシグビーダクトですとかあの辺のヤグー憲風長ですか、あの辺のもう作品ですとか、もう打ち切り漫画だったら私のカエル様とかいろいろありますしね。
じゃあ一緒に行くか。
ちょっとあれは正直一日仕事になると思います。朝行って夜帰ると思いますきっと。読み切りだって読み切りも特集してほしいですね。今回読み切りがあまりなかったのがちょっと残念でしたが、連載につながって読み切りとかは紹介されてたんですが、その読み切りのみに終わったやつ、90年代だったらやっぱり格闘料理人アウディですとか、あとやっぱりいちごちゃんストロベリーですとか、まあ、いろいろと取り上げてほしい読み切りもいっぱいありますからね。ついでに言っておくと、大体あれ系の展示、コミック、漫画、アニメ、ゲーム、それ系の展示の映像資料って僕、ろくなのをあんまり見たことがなかったんですよ。
うん、
なんか別にこんなのわざわざ時間使ってみなくてもな。でその映像展示があるとそこでその時間分人が立ち止まるから行列が渋滞するし、映像とか別にいらねえよってよく思ったりするんですが、今回のジャンプ展各作品映像展示がかなりありましたが、それぞれ結構凝った作りで、ただの映像ではなくてそのオブジェ周りにその作品の小道具にちなんだものですとか、ラオウの等身大立像ですとか、そういったものを映像に組み合わせた、なんか 2.5 次元的なプロジェクションマッピングも当然ありましたし、そういうコーナーも当然ありましたし、そういったちょっと 2.5 次元的な映像作品が多くて、それぞれかなり見応えがあって、なんか単純にテンションが上がってよかったです、あれは。
はいはい。
そういった映像作品としての完成度も良かったんで、あとはとにかくグッズが物欲をそそります。センスがいいんですよね。いやでもまああんまりこう世代じゃない点もあって、あと結構各作品大集合的なグッズはないんですよね。一作品一作品ごとにそれぞれのグッズが作られてる感じで、いや湯飲みとかあの筋肉マンのすべての技がこう書かれている湯飲みですとか、
うん、
男塾の技名が書かれている湯飲みですとか、なんかいろいろと、あと原画風クリアファイルとかもすべてかなりいい感じでしたし、それぞれセンスがよく、僕が買ったのはとりあえず複製原画風クリアファイルいくつかと、あと、どの作品のが出てくるかわからないトレーディングカードというのと、根付け、キーホルダー的なやつですね。を買ってみました。トレーディングカードは1枚必ずキラが入っているというレジェンド作品はコチカメが入っていたので。
お
これはちょっとコチカメを今後の展示でも集めて揃えていくしかないかなと思っております。
コンプリート。
そうなんですよ。80年代で終わってない作品に関しては、展示が長々と続いた後に、次回へ続くって書いてあるんですよ。
商売うまいな。
ドラゴンボールとか、こち亀に関しては展示の最後に次回へ続くってなってるので、あれちょっと作品ちなんでてほしかったというか、ドラゴンボールの最後に関しては、ちょうど80年代って天下一武道会、悟空がピッコロ倒して優勝するとこまでなんですよね。で、そこで、次回90年代の展示では、悟空がついにスーパーサイヤ人になるぞ、みたいな、そういった予告があるんですけど、あそこはやっぱり、まだ終わらんぞ、もうちょっとだけ続くんじゃって書いてほしかったですよね。
そうだね。
っていう、全然ちょっとじゃねえっていうのを期待してたんですけどね。あとは何が出るかわからない、根付けキーホルダーに関しては、ラオウの兜が出てきました。
それは嬉しいのか嬉しくないのかわかんねえな。
まあ、当たりの部類。まあ、3分の1くらいはあんまり思い出のない作品だな、読んだことない作品だなっていうのも多いので、その点で、まあ、北斗の剣は全然好きな方ですけど、まあ、一番の狙いは石仮面だったんですよね。
そうだね。まあまあ、でも確かに、知らない作品もらうよりかはね、当たりの方だと思います。
でもまあ、ちょっとメジャーすぎて、あれですよね。まだビデオガールとかそういうののやつの方が良かったかもしれませんね。
はいはい。
あともう一個買ったのは、民名処方トランプという。トランプなんですけど、絵柄のところ、イラストのところが全部、民名処方の各うんちく、一個ずつそれぞれ書いてあるんです。
あ、ゴルフとか書いてあるわけね。
ゴルフとか、ラグビーとか、 天外祖神団とか技の名前とか、あと、勘四郎みたいなね。いろいろと、その、民命処方、これまでに出てきた民命処方の説明が、それぞれの絵札に書かれているというトランプを買ってきました。
それ、やるか。
いいですよね。何かの由来が知りたくなった時にこれがあると大変助かりますよ。
大体嘘だけど、
民命処方という。などなど、他にも、いろいろと、まあまあ、各作品のグッズ、ポストカードなりなんなり、ちょっとお高いのもありましたが、いい手、いいクオリティ、いいセンスをしていたので、ほんと、マジで90年代のジャンプ店は、貯金をたっぷり下ろしていかないとなと思っております。
はい。
そんなこんなで、ジャンプ店、ぜひ行ってくださいという内容でした。あとは、今週企画としましては、一応、また、久々にスクラッチくじやってきました。
そうですね。
グッズプレゼント。とりあえず、このちょっと色がくすんでる3つが外れで、明るい色の3つが当たりですね。
そうだね。
という、ほんとヒントがわかりやすいです。もうちょっと意地悪でもいいのにと思います。グッズはそれぞれかなりいい出来ですね。
そうだね。ただ、ゴムゴムのクッションはいらねえなって思ったね。
ゴムゴムのクッションはグロいですよね。
うん、
なんか昔、今から20年以上前にキーホルダーでゴム人間のキーホルダーあったの知ってます？
いや、わかんないけど。
なんか手足の長いゴム人間のアメリカから上陸したみたいな、ゾンビとか兵士とかいろんなパターンあったんですが、あれ結構ビヨンビヨンビヨンって体がブヨブヨして伸びてて気持ち悪かった。それを思い出す感じのゴムクッションですね。
うん。やっぱ傷があるっていうのもなんかこう、なんか触っていいんだろうか感があるよなって。
本当ですね。といったこれはでもまあ、一種の面白グッズとしてはこの気持ち悪さはいい狙いどころなのかもしれません。
はいはいはい。実際どのくらい大きいんだろうなこれ。
人をダメにするソファーレベルかもしれませんよ。上で寝れるレベルかもしれませんよ。
まあそれくらいあってほしいけど、でもこれが多分家にあったら多分びっくりするだろう。
ちょっと引きますよね。というバッグに関しても単純にキャラクターイラストをあしらっただけではなくそれぞれ本当にオシャレな感じのデザインになっている昔とは雲泥の差のきちんとしたグッズだなと思います。
そうだね。
あとは一応今週号と先週号つながる表紙の T シャツというのが、掲載100名様にプレゼントとなっています。こちらは一応応募券制ですね。
そうだね。
はい、先週号または今週号いずれかの応募券を貼り付けて応募してくださいということになっています。ちょっと応募してみようかと思います。せっかくなんで。ジャンプ店良かったですからね。
そうですね。
では、ようやく内容に入りますと、今週、関東カラーは、稲荷崎線第1セット、超白熱関東カラーの配給でした。扉絵は、こう、緑、新緑の森の中、林の中で、鳥居の上に立つカラスの、それを見上げる稲荷崎といった一枚でした。
カラスバーサスキツネっていう、イメージなんですねっていう。
まあ、そんな感じなんですね、やっぱり。そうすると、その鳥居のイメージ、そして鳥居の上に立っているというイメージが大変、まあ理解できますし、あと今回この背景の緑がすごい綺麗でしたね。
そうだね。
紙面でも当然そうですし、あとはジャンププラスのデジタルで見ると、色がよりくっきりはっきり出てくる分、何かちょっと強調される分、この赤い鳥居、そして黒とオレンジのユニフォーム、そしてその背景に緑というのはすごく鮮やかに映りました。いい一枚でした。で、内容としましては第264話で田中先輩心が折れずに見事に決めました。一途すごいっていう展開でした。
いや、もう溜めて溜めて溜めての田中さんスパイク決まった、嬉しいっていう、そんな感じの一話でしたね。
そしてみんなのリアクションももう期待通りでしたよ。
いや、ほんと期待通りだね。カップルもギャーって言ってくれてるし、ね、ディスってた人たちもうわー坊主だしっていう。
はいはいはい。
僕とさんもうおーだしねっていう。
うおーですね。その中でちょっと外しに来てグッとくるのが、このサイコ姉さんのここまで声出してきてサイコ姉さんが、ちょっとこう、言葉を飲むというか、息を飲むというか、表情、静かなんですよ、うん、感動が。
そうだね。
くっていう、口を引き結んでわなわなと震えている静かな表情という、このサイコ姉さんのギャップですとか、あとは清水先輩ですね、やっぱり。
そうだね。
みんながほっとしてる中、淡々と、田中はいつも大体大丈夫ですよ。
ここもなんか、ある種の信頼感があっていいよね。
いや、もう完璧な信頼そのものの言葉ですよ。
まあね、田中さんのメンタルエピソードその前にいっぱい語られるけど、どれもとんでもないからねっていう。
はいはいはい。
いやー、だから、さすがに、いやー、それはまあ、なりますよっていう感じですよね。
まあそうですね。一種田中先輩のそのプレイヤーとしてのメンタルの強さっていうところが、 まあ、スポーツしてない人にどれほど伝わるかはわかりませんが、まあ伝わるっちゃ伝わるのかもしれませんが、そのメンタルの強さっていうのを日常の恋愛に置き換えることによって、よりわかりやすく共感しやすいものに落とし込んでる感じがしましたからね。
うん。
プレイヤーとしての特性をちゃんと誰でも共感できる日常のエピソードに落とし込んでるっていうところで本当に良かったですし、あと最後のところで例えば田中先輩が、凹まないっていうことに関して、いや俺、凹んでたよ。でも考えてみろよ。凹んでる俺とお調整の俺どっちがかっこいいと思う？お調整の俺だろ？って言って納得してるという、この田中先輩のメンタルをちゃんと理屈づける感じもすごく共感しやすいというか理解しやすい形にしましたからね。
そうなんだよ。理解しやすいけど、でもやっぱ月島くんが言ってるよ。それ簡単じゃないって言ってんですよっていうね。
はいはい。
でもやっぱりちょっと変っていうね。
でもこれは結構こうみんなが憧れるところかもしれませんよね。これから少年たちがどこかでつまずきそうになった時にどっちがかっこいいか、こっちだっていうのをぜひ選んでほしいですからね。
そうだね。そしてもうそれを受けてのこの最後のかのかちゃんのやつはなんか甘酸っぱくてすごい良かったですね。
はいはい。この表情も出演したかもしれないって言ってる表情のこの深みがありますよね。
深みがあるねっていう。いやーやっぱね、りゅうちゃん一途だからあの時言った言葉ね、嘘じゃねえんだろうなのが分かるだけにね、そう信頼があるだけにね、でも改めて惚れ直したっていうところもあるだろうしっていう、はい、いろんな感情が見て取れて本当いいよねっていう。
そうなんですよね。惚れ直してると同時に、あ、自分の方振り向かないんだろうなっていう理解っていうのがこの満足げな表情というか、
うん、
この表情に現れてるあたり、本当に田中先輩のリアクションは女性たちが見事でしたね。
いやー、だから本当にでも、しかもね、これで1セット目ちゃんと取りましたし。
はいはいはい。
いやー、でもこうなると2セット目は逆襲ですか、逆襲っていう感じですからね。
まあ、そうですね。相手の、その、だいぶベテラン感というか、強者感にねちっこくつきまとまれてる感じはありましたから、で、追いつかれてる、分析されている、こっちの攻撃もだんだん効かなくなってきているという、そういった描写もきちんとありましたから、第2セットで、より八方塞がりになっていった時にどう打開していくか。などなど逆境展開はもうすでに期待が高まってますよ。
そうですね。
という田中先輩結婚エピソード、あと好きを抑えられないエピソードなどもありましたが、その点納得できると同時に田中先輩がストーカーにならないかっていう懸念に対して、清水先輩が本気で辞めてって言ったら辞める気がする。それで旅に出そうな気がする。それは確かにそんな気がするんですが。でも、あれですからね。ストーカーになるパターンの一番多いパターンは、女性が突然連絡を絶つパターンらしいんですよ。
ほう。
何か、まあ嫌になったりとか、何かのきっかけでよく話し合わずにいきなり連絡を絶つと男性がストーカー化することがよくあるという。その知識を前提に考えると、突然清水先輩から連絡がなくなったり、何か反応がなくなったら、ストーカーになりそうな気がしますね。
大丈夫だよ、田中さんですからって。
まあまあ、気持ちを察するっていう、その能力の高さも買ってはいますからね。だから大丈夫っていう。その点で言ったら、まあまあ、ちゃんと察してくれるとは思うんですが。
ストーカーの田中さんは見たくないな。
いや、まあ単にストーカーの話題が出て、そういった、なんか現実の知識とは組み合わせてそんなことを思ってしまったなとは思いましたが、でも田中先輩はいいやつだし、本当にこれはもう、モテるなって思いましたよ。
そうですね。
では続きまして、ブラッククローバーの第119話内容としましては、ラック先輩はより強くなっていて、ラック先輩はリル先輩となんかライバル関係っぽい描かれ方をしますという展開でした。
そうだね、まあ、リルさんとラックさん、なんかすごい似た者同士っていうのが描かれた一話でしたねっていう。
まあそうですね、バトルクレイジーな感じで、ちょっとこう、なんでしょう、アッパー系のバトルクレイジーな感じが似合ってますよね。
そうだね。
エンジョイ系というか、楽しいっていう感じのバトルクレイジー感が大変通い合ってるので、この二人が戦うことによって、まあそれぞれの持っているところ、まああるいはある種の欠落しているところ、そういったところに関してどう思ってくれるのか、どういった変化を訪れるのかは大変楽しみですよ。
いや、本当ですね。いや、やっぱ2回戦がメインで、それに対するフラグを毎回立ててるんで、いい感じだと思いますね。
まあそうですね。1回戦の、このメイン側の相手側は本当にみんなカマセでしたね。
いやー、本当に銀翼の大足の二刀上級は放棄し、本当にダメだなって。
はい。
わーわーわー、いいよ。銀翼の大足はね、もうずっとこう、かまさになってくればいいなって俺思った。
なるほど。確かに、騎士団ごとにちょっと色合いが出てきてしまってるかもしれませんね。
まあまあ、一方でね、僕は結構今回のエンジェルさん好きでしたよっていう。
はいはいはい。
このエンジェルっぽくない見た目がねっていう。
いやー、エンジェルじゃないですか、ほんと。
まあ、羽生えてるけどね。
キューピー感があるじゃないですか。
そっちか。 確かにそっち感はあるよね。マヨネーズ感でっていう。
はいはい、
はい。僕はあとクラウスさんも好きなんでね。クラウスさんがこう胃が痛くなりながら、次の対戦も頑張ってほしいなって思いますねっていう。
そうですね。なんか、こう、ここに至るまでの、明日を見習い、魔法も肉体も精神も鍛えたっていう、その真面目さが愛おしいですからね。
うん。
あ、ちゃんとやったんだっていう。あと、たとえ努力が私を裏切ろうと、私は努力を裏切らないっていう、このヒヤヒヤ感も良かったですね。
ヒヤヒヤ感。
ちょっとヒヤッとしましたね。夢？まさか夢っていう。夢ではなかったですね、裏切らないのは。
そうだね。まあ、歌詞とかに提出しないしちゃうからねって。
そうですね。夢が裏切らないだと、ちょっと大変なことになると思うんで。まあ、そういった点も今後、どんどん攻めていってほしいですね。
うん。
いろいろとヒヤッとする表現を言うキャラとして定着していったらいいなと思います。
はい。
では、続きまして、僕のヒロアカデミアの第147話、内容としましては、ひみこちゃんがやってきて裸になって帰っていきました。そして、ラッパさんの分身がやってきましたという展開でした。
いやーもう今週トガちゃん可愛い回でしたね。
いやほんとトガちゃん可愛い回でしたよ。
もうだって、なんでしょう、この、まあ本体のね、亀がパーンって笑ったけど、この甲骨の表情ですよっていうね。
はいはいはい。
いやもう最高だなって思いましたね。
いやほんとにもう、グッときますよね。
そうです、覚え、トガです、覚えてくれたって、あれ、売れて、嬉しいなーっていうね。嬉しいなーって言いながらも、ちゃんとこう、なんだろう、暗殺者っぽい動きをするっていうところね。
はい、はい。
この仕事人感、すごいいいよね。
まあまあ、これに関しては、もう邪魔された、この先生、相沢先生に対する、もう、ムカッとこもってますからね。
うん。
そして、見事な動き。そして、この小刀で刺すっていう、毎度毎度、この派手な個性で戦ったり、個性による絡め手とかが多い漫画の中で、もう小刀で刺すっていう描写の痛々しさってのはないですからね。
うん。そうなんだよね。そしてその後の転がってるところの裸感いいよねっていう。
はいはいはい。
いやーなんだろう。やっぱ一曲一投足、一挙手一投足全部可愛いなって思いましたねっていう。
いやーほんと素晴らしいヒロインですよ。うん、
そしてトゥワイスさんはこのトカちゃんを量産できるからね。いやー羨ましい能力だよっていう。
はいはいはい。まあ量産できるからって別に記憶を、意思を思い通りにできるわけじゃないですからね。
まあねー。まあまあ、トガちゃんはでも、ほら、なんだっけ、こう、操れないのがいいところじゃないですかっていう。
はいはいはい。
この危うさも含めてっていう。ちょっと気抜いたら自分刺されちゃうみたいな危うさもいいところじゃないですかっていう。
まあだから、増やしたら増やしたで危険なだけのような気がするんですけどね。うん、
まあそうだね。まあでもね、実際だから今回増えたことによって、プロも圧倒できたっていうことだからね、この辺のバランスがかも上手いなって思いましたね。
まあ実際組み合わせとして、このひみこちゃんを増やせば、その増えたひみこちゃんは何でも変身できますから、うん、本当にトゥワイスさんの個性をすごくうまくサポート、バーストする、ブーストする個性の組み合わせですからね。
そうだ、
どれが本物かわからない感っていうのがより一層複雑化する感じっていうのが、まあちゃんと作戦にも反映された感じですよ。
ですね。そしてトゥワイスさんの方は謎の変なポーズっていうね。
はいはいはい。
いやー、やっぱそこまでインパクトあるなと思ったよ。悲しいでしがらき、ワクワクしちまうよっていうね。相変わらずのこのセリフ回しも上手いしねっていう。
はいはいはい。あとはそこに至る前の、このしがらきさんとオーバーホールさんの会話とかの、この二人のキャラ分けとかも結構、なんか中二的なかっこよさがあってよかったですよ。
そうだね。いや、ほら、オーバーホールさんが、やっぱ、こういうところでも、地味に格を上げてるなっていう感じが、ちょっと面白かったですね。
そうなんですよね。将棋の話を挟んでくるところとかも、ちゃんとなんか、キャラ付け、キャラの色合いが出てよかったですね。
うん。いや、ほら。だから、なんか本当に、いや、意外と、この俺、ヴィラン連合と、ね、八歳会は、絶対なんか、水と油で交わらないと思ったけど、なんか、交わりそうな雰囲気が出てきて、この辺もちょっと、お、なんかどうなるだろうなっていう感じになってきたんですよね。
まあそうですよね。外れ者同士のある種の信頼関係みたいな話に持ってっても全然いい話ですからね。
うん。
逆に、裏切り合いっていうのもまあいいですね。
うん。
なんだろう、どっちに、このでも確かにヴィランサイド、まあ逆に味方側の方が、まだその勢力関係みたいなものに関してはちょっと、その反発とかに関してはそんなに注目に値するところがないことを考えるとヴィランサイドの方がこの政治的な動きがすごく楽しみかもしれませんよ。
そうだね。
でその後に今週もまた僕のヒロアカデミアスマッシュのウィークリージャンプ出張版が載っていました。内容はまさにそのヴィラン連合の話でした。
いや、もうトガちゃんの水着会でしたねっていう。
確かに。まあちゃんと盗んできましたしね。
まあほんとヴィラン連合は、これはこんな奴らこんな活動してないんだろうけど、実際は。
まあしてないでしょうね。
仲いいかあるねっていう。
はいはいはい。せっかくだから本誌に合わせて死へ発災会も出してくれたらよかったんですけどね。
うん。
まあそこに関してはさすがにまだ、発災会側に関してはそんなに本編でも描き切られてないから、ここで崩すのはちょっと早いかもしれませんね。
まあそう、ね。
よくよく考えると。まあまあ。
あと誰が生き残るかもわからんしねっていう。
それはそれでライブ感あっていいですけどね。今週のスマッシュで出た設定、次の週の本編と矛盾してるっていうのも逆に面白いかもしれませんけどね。
はいはい。
まあ、まあまあ、そんなヒロアカデミアスマッシュでした。では続きましては、鬼滅の刃の第72話、内容としましては、伊之助くんは美人になりまして、炭治郎くんは働き者で、善逸くんは恨みに溢れていて、そして、炭治郎くんは嘘をつくのが下手だったりする中、やはり鬼がいて、うずいさんの奥さんであるマキオさんを拷問していますという展開でした。
いや、もう、復讐に燃える善逸笑ったっていう感じ
で。それにしても、ブサイクね、っていう。
ねえ、ダメ押しされるからね。
はいはいはい。
まあでも、やり手のおばさんたちの間では、ちょっとね、自分を捨てた男を見返してるって気合を感じるっていうね。いい評価を受けるっていうね。この辺のギャップ面白かったよねっていう。
はいはいはい。まあ、合ってる。大体合ってますよね。
まあ大体合ってるね。本人も一番やる気になってるしね。
はいはいはい。
てか一番任務忘れてるだろ、こいつっていうね。
まあそうですね。吉原一の花魁になるって言って頑張ってますからね。
うん。あの、伊之助ですらちゃんと任務やってるのにっていう。
はいはい。
女スパイ感あるよね、井之助。今回。
ああ、女スパイ感、まあ男なんですけどね。
まあ男なんだけどね、っていう。
まあ確かに最初の事件現場も、まずは井之助くんのところでということで、まあ、一番大きく事態を動かしそうなところには今いますよね。
まああとね、結構だから、まあ炭治郎くんの顔ゲーム面白かったけどっていう。
はいはいはい。
なんだろう、なんだかんだでこの遊郭の俺はそこなんだよ、雰囲気が結構好きなんだよねっていう。やっぱりちょっと暗めな感じもあるけど、やっぱりキャラクター3人のキャラクターをかけて全然暗くならないというかね。
はいはい。
意外とその、あされてる人たちも、ね、それぞれやっぱ優しかったり明るかったりするっていうね。ところのバランスは、いやー、少年漫画で遊郭とかね、オイラン郭ってどうなるかなと思ったけど、いや、全然バランスいいなって思いましたね。
いやー、本当に雰囲気ありますし、まあ、恋夏オイラン綺麗ですし。
うん。
衣装のデザインもいいですし、うん、といった、まあ、和風建築、その日本家屋描くのもとても雰囲気あっていいですし、あとは最後のところのこの拷問されている牧雄さんの描写、この遊郭の奥の間で反物が蜘蛛の巣のように張り巡らされている中にこう締め付けられているっていうこの舞台設定とかも大変何か艶やかで良かったですね。
そうですね、エロかったですよねっていう。
単純にエロい以上にやっぱりちょっと甘美な感じがありましたけどね。
はいはいはい、そうだね。いやー、なんだろう、これはなんか、うん、俺もね、これパワーのあるコマだと思ったよって、少年たちは新たな性癖に導く力があるなって思いましたね。
あー、ミスさん、僕はそこまででもないですね。おしゃれだな、センスいいなって思ってましたよ。
はいはいはい。いや、まあでもね、なんかで、マキオさん美人でしたし、こうやって縛られてるところから見てもっていうね。はいはいはい、やっぱ天元さん爆発しろっていう感じでしたねっていう。
いや、まあそうですね。きっとみんな美人なんでしょう。それぞれちゃんと色合いの違った、一人はロリ系がいるんでしょうね、きっと。
まあね、なんか、まあ天元さん美人だからね、いろんな属性揃えてそうだよねっていう。
きっと女忍びですが。なんか、後藤家先生はこの、炭治郎くんたちが3人組なのとかも含めて、あと蝶屋敷の女の子が3人組だったりとかと、なんか3人組が好きなのかもしれませんね。
そうだね。うん。
まあ、当然、その、キャラクターの人数揃えるときに、まあ、奇数の方が収まりがいいという。その点上限は、加減と合わせると10人ですが、まあ、上限だけだと5人だったりとか、まあ、奇数に合わせるというのは基本ではありますが、なんか奥さん3人組、っていうあたり、まあ、後藤先生の好きなバランスのような気もするので、そういった意味でもやっぱりどういった三人の嫁っていう絵面になるのかは楽しみですよ。
そうですね。
では続きまして、ドクターストーンの第21話、内容としましては、鉄、砂鉄を集めたんですが、それを鉄に製鉄するまでの温度を高めるためのその冬越れ空気を送る人数足りないんで、村人を集めるために賄賂を送るための情報を得るためにスイカ頑張れという展開でした。
いやスイカちゃんは絶対可愛いんじゃないですかねって思いますよ。まだ素顔出てこないけど。
そうなんですよね。女の子っぽいっていう雰囲気は全体にすごく出してますけど、うん、必ずしも確定ではないですけど、まあ女の子なんでしょうね。
いや女の子でしょう。いやすごい期待してますよ私っていう。
はいはいはい。
まだだいぶ先でしょうけれども、好感度上げて上げてっていう。
どうなんでしょうね。顔を見せたくないっていう設定が大きくありますから。
うん。
だからやっぱりそこの顔に何があるのか、それの設定を使う、それの設定をいつ使うかによってはすぐ顔を出すかもしれませんけどね。
そうだね。で、まあ確かにね、秘密をでも一個キャラに持たせるっていうのはね、なかなか後の低い意味ではすごいいいからね、興味を低い意味ではっていう。
はいはいはい。
で、それは今回のルイちゃんにも繋がってくるっていうね。
はいはい。
いやー、なんかこの桃太郎エピソードの挟み方、俺もいいなって思ったんだよね。
いやー、面白かったですね。
熊、ライオン、ゴリラ、ワニになってるのも面白かったしっていう。
はいはいはい。
なんか増えてるしね。
そうなんですよね。これ何の変わりかと思ったら別に普通に増えてるだけっぽいんですよね。
うん。いやまあ、犬、猿、キジ、ライオン、熊、ゴリラだけど、ワニまでいるんかいっていう。
はいはい。
このあたりも含めてね、本当この村のルーツっていうのの興味がね、また一段階増えた感じなんでね。
そうなんですよね。完全に文明が失われているのかと思いきや、それを何らかの形で引き継いでいる人が、まあ、巫女様がいるという。それが巫女扱いですからね。
うん。
単純に誰かから聞いて知っているという以外に、何かしら情報を引き出すツール、術を持っている可能性もありますし、そういった意味でいろいろ考えさせられる。あとはその旧世代っていうか、読者側との知識の差を埋める、ある種の、まあ、便利アイテムにもなってますしね。
うん。そうだね。
何らかの形で現代日本読者と通じる知識がちゃんと残っている。それはなぜかミステリーの元にもしつつ読みやすさにもつなげている感じがして、ああ賢いな、スマートだな、クレバーだなと思ったりもしました。
そうですね。だけど製鉄の絵面はちょっと面白い。
いやここは良かったですね。
良かったね。それはこの目火から出ますよ、目から火出ますわ。はいはい。おはくちゃんまでひどい顔になってるから、本当に。
これやっぱり、踏んで、踏む形の不意語は難しいんですかね。
うん、うん。
いや、製鉄っていうか、たたらばのイメージって踏むじゃないですか。
ああ、そうだね。もののけ姫とかもそんな感じだしねっていう。
踏む方が楽そうですけど、やっぱりあれはなんか、バネか何か反発を作るのが難しいんですかね。うんうん、難しいのか、それとももしくは単純に絵面的に面白いから手でやらせてるのか。まあ、効率化を目指していったら、いずれはちゃんとした、その、現実的にやっていた、そういった絵面になっていきそうな気はしますけどね。
そうだね。まだ、この後4人だからっていう、あと、設備がやっぱりその、ね、作れる、一人で作れる範囲ってやっぱ限られてるからね。
はいはいはい。
人が増えてくれば、大掛かりな装置も作れるだろうし、っていう感じなんだろうね。
かもしれません。まあ、一瞬なんか足じゃないんだ、とは思いました。
そうですね。もう、あとは本当に、スイカちゃんの、まあ、名探偵プリッツかね、この情報収集を期待しましょうって感じですねっていう。
はいはい。今後の展開、ちゃんと、ただの科学知識のお披露目ではなくて、その、やっぱりキャラクター、少年漫画はキャラクターというのはまさにその通りだと思いますから、どういった面白おかしげなキャラクターを出して、で、その人との心の打ち解け合い、それに関しても別に一方的に悩みがあるんだ、じゃあこう解決っていうんじゃなくて、やっぱり千空君側ですとか、すでに登場しているキャラクターの何らかの人間性を見せる感じ。新キャラを解決すると、新キャラの問題を解決すると同時に、既存のキャラのキャラクター性を出す感じになっていくとは思うので、まあそういった展開、どういった問題なのか、どういった解決になるのか、などなど大変楽しみにしています。
はい。
あとはまあ、なかなか絵面が変わりづらい。原始時代で、そんなに大きく、その絵面が変わるようなものがない中で、やっぱりその桃太郎の、この胸に8つの星がある桃太郎。小さい女の子を連れている。北斗の拳チックみたいな、こういったイメージ映像でちょっと絵面の絵代わりをしているあたりとかも、なんか今後もこういう絵いろいろと見れたら楽しみだなと思ったりもします。はい、では続きましてハンターハンターの第366話、内容としましては、各王子はそれぞれそれぞれです。そしてクラピカはまずいです。そして現役旅団の団長さんはゴキブリ潰されてすごい顔ですという展開でした。
いや、まあ、それぞれそれぞれで、王子たちの動向面白いけど、キャラ増えすぎて思い切れないねっていう。
でも、ちゃんと僕は認識できて、それがすごいなとは思いましたけどね。
そうだね。まあ、王子の状況自体は結構わかってるし、
はいはい、
こうピンチ感とかも伝わってくるけど、やっぱ、だ警護兵が多すぎてって。
警護兵はまあ確かに、警護兵はまあ確かにですけど、でも王子がそれぞれどんなキャラクターだったか、前に出てきた時どんなだったかって、僕結構しっかりは追っかけてないどころか、多分本誌で読んで以降読み返してないですけど、ちゃんと今週出てくる王子一人一人、あ、前回こんな感じに出た人だな。こんな感じのキャラクターだった人だなってなんとなく分かったし、今週の説明でもその辺補強されたりしたんで、いや、うまいなと思いましたよ、やっぱり。
まあそうですね。やっぱそれぞれの陣営、思惑というかね、こう、一癖も二癖もあるなっていう感じは良かったですよね。
はいはい。
個人的には今回このサレちゃんって呼ばれてる、この王子のところ
、はい、
のこの次の晩餐会、世界が変わるぜっていうのは結構期待してるんですよね。
そうですね。これは何を狙ってるのか。この人が最初に脱落しそうな気もしますよね。
まあそんな感じもするけどね。いや、俺むしろなんか一気に人数減らしてほしいなって思ってるくらいだけど。
はいはいはい。
半分くらいでしょうぜっていう
。いや、でも僕は結構今週のを見ると、それぞれやっぱり一人一人、この先の展開気になっちゃいますからね。一人に一見せ場くらいは欲しいと思ってますよ。
そんな大量に減らすのは勘弁って感じなんですね。
やっぱり気になりますからね、一人一人。うん、
まあそうだね。確かに見せ場なく死んじゃうのはかわいそうだからね。うん、そして、まあ大変さでいけばね、クラピカさんももう需要がどんどん減ってる感じでっていうことで。
はいはいはい。
一番大ピンチじゃないですかっていう。
いや、ほんとですね。いつ死んでもおかしくないですよ。
なんだろうね。まあ、今回、なんかね、一応、クラピカさんの目的としては、一応、ね、まあ、ね、自分たちの、ね、火の目を取り戻すっていうのがあるわけだけどさ、
はいはい、
で、復讐を果たすみたいな展開があるわけだけど、その、なんか、直前くらいで死にそうで俺怖いなって思ってるんだよね。
ああ。
寿命を切れた、みたいな。
あと一歩届かないという感じですか？うん。いや、でも、ハンターハンター、なんだかんだで、そんなに悲劇の方向に振りはしない気はしますからね。徳橋先生のさじ加減は意外と優しいと思うんですよね。
はいはいはい。
だからちゃんと死ぬとしても目的は達した後じゃないかと思ってますよ、僕は。
ああ、そうだね。まあ、美しくね、目的を果たして死ぬっていうのも、クラピカ的にはありだけど、まあでも逆にそれが救いになりすぎちゃってやらなそうではあるんだよな、徳橋先生って。
なるほど。
いやー、わからん。そして、まあ本当でもね、先々がわからないって言ったらもうラストページですよっていうね。
はいはい、は
い。いや、黒の団長すげえ顔してるじゃないですかっていう。いや、どうなんすかね、これ、やっぱり、みんな来てないからなんすかねっていう。
来てないから。
もう弟さ、団長がね、ね、こうなんだ、課金のお宝を盗むから、
はいはい、
全員集合だぜって言ったじゃないですか。
そうですね。
うん、だけど、誰もいないからこんな顔になってるんですかねって。密かに全員殺されてしまったみたいな。
まあそうですよね。来てないからというよりも普通に死んだってことを認識して、この顔ってことなんじゃないですかね。
果たして何人死んでるのかっていうね。
まあそうなんですよね。まあ皆殺し。
そう、皆殺しルームだからね。
37564っていう。皆殺し、皆殺し。みんな死んだんですかね、やっぱり。
そう、だから、その辺がちょっとわからないんだよね。もちろん、すでに団員が何人か死んだから、その悔しさもあって、こうなってるっていう可能性もあるし、ちょっと読めないんだよね、来週にならないとっていう。
まあ、そうですよね。キルアの弟らか妹とかも、旅団に入ってましたもんね。
そうそうそう。いやー、果たしてどうなるのかっていうね。信長さんとか死んじゃったのかっていうね、話だよね。うん、
確かに、その方面も、大変気になる展開ではありますよね。果たして、クラピカのところにまで、密かな関係してくるのかどうか。今回のエピソードまで関係してくるのかどうか。まあ、関係してきてもおかしくないし、来そうですからね。うん、
そのあたりは本当どうクロスするかね。ね、アカウント、クロスアカウントするか、楽しみですね。
本当に読めない要素だらけで。まあまあ、でもこのお話に確かに余談が絡んでくることまでは、もう団長が乗り込んでくる時点で確定ではありましたから。改めて、忘れた頃にこの話が出てきて、どうなるかより一層わかんなくなった感じですね。
ですね。
そういえばそうだったなっていう。あとはもう、やっぱり、全王子の中で個人的に一番気になってるのは、この念の修行をしている第四王子。念の天才という。
本当の天才だからね、これ。
もう、富樫先生の負の部分を、ぜひ、ここで表してほしいですね、この文字で。
そうだ。
などなどが楽しみです。では続きまして、読み切りです。移ろう時の中で、平賀民也先生。まあ、今回の作品が受賞作、手塚賞準入選受賞作でデビュー作となります。過去に特に受賞作や、掲載作品はありません。平賀民也先生。好きな漫画、方針演技、リアルキングダム、などだそうです。
お
ぉ。なんとなく傾向が読み取れますね。
うん。なんか、方針演技好きって書いてあって、納得した感あるよ。
ああ、本当ですか？
うん。なんか、センス的な意味でね。
おぉ、個人的にはそんなに連想はなかったですね。で、一応内容としましては、なんか地元に帰った、バンドを志して挫折して地元に帰った元ドラマーが、子供の頃友達だった神様がこういなくなりそうなのを危惧して、地元の祭りで太鼓を叩いて妖怪が帰ってきましたっていう展開でした。
ああ、もう平賀先生めちゃめちゃ絵上手くないですかっていう。
まあ漫画として上手いですよね。
なんかそうそう、漫画としても結構上手いし、まあ完成されてるよねって、あらゆる面でっていう。
はいはい、
なんか太鼓を叩くところの躍動感とかも結構あるしね。いやー、なんかすごい先が楽しみな感じの人だなーって思いましたね。
まあそうですよね。本当になんかちゃんとしてて、描きたいものも伝わってきて、それがちゃんと納得できて感情も伴って読めて、そしてあ、なんかあんまり週刊少年ジャンプには定着しなさそうな人だなって思いましたけどね。
いや、俺も思って、これだって少年漫画じゃないじゃないですか。
まあ、あくまで手塚賞準入選作品なんで、別にジャンプトレジャーなんちゃみたいな、そういうわけではないですからね。
まあそうだね。
手塚賞からいらっしゃった方ということで、まあそういう意味で、必ずしも週刊少年ジャンプをターゲットにした作品ではないということだと思うんですけどね。うん、でも、それを引いても、この言った作風の人って大体他紙に行っちゃうよなっていう。
そうだね。まあ、実際、青年漫画とかの方が、ぶっちゃけ、なんか、やれそうな気がするよねっていう。うん、
なんか、そういう印象は、まあ、あるんですよね。
そうそうそう、まあ、でも、その中でね、あえて、もし少年漫画を選んでくれるんだったらね、いや、でも、本当にこのファンタジー感ある感じとか、ね、妖怪というか、あれの、ね、神様、
はいはい、
の描写とかも、やっぱり少ない描写ですけど、やっぱ、雰囲気ありますからね。なんかこの辺うまく活かしたファンタジーとか見てみたいなって思いましたね。
まあそうですね。いやもう全然何でも描きそうな気配もあるんで、結構今週のこの読み切りも週刊少年ジャンプっぽくなくても、今週これを読んだ子供たちの中には結構これをなんか一生胸に刻まれてる人とかいそうな気がしますしね。なんか子供の頃にあんな読み切り読んだなみたいな、なんか僕にとってのよく覚えてないですけど、悪魔をなんか平たい棒で退治する、実は正体は天使の男の子の読み切りとかみたいな感じで、
うん、
昔何回かタイトルを調べて思い出したんですけど、まあ数年経つと忘れちゃうんですけど、うん、いやあれ頑張ってあの発掘して読み返したんですけど、その読み切り、
お
そんなに出来は良くなかったんですけどね。大人になって読み返すと、でも子供の頃に読んだそれがすごく胸に刻まれて印象に残ってたという、そういう読み切りもあったりしますんで、まあ、今週の読み切りが別に出来が悪いというわけではなく、普通に子供たちの心にも届くものなんじゃないかなと思いました。
そうですね。
ということで全然今後の展開、まあ、別にジャンプに限らず今後の進退大変期待です、はい、では続きまして、いざ各界入り新展開突入記念センターから広まる相撲でした。センターからは、日々の写真でした。
そうですね。いやーもう優勝した後ですからね、切ない感じすごいしますねっていう。
いやーもうこれはきっと物質の壁に貼ってあるんでしょう。
そうですね、青春の1ページですよっていう、
はいはい。で内容としましては、送別相撲日の丸くん対、三橋くんは、日の丸くんの勝ちで、続きまして日の丸くん対ゆうまさんは日の丸くんの勝ちでしたという展開でした。
いやもう本当に今週はまあ期待通りの展開で良かったですね。三橋くんの下りは俺結構うるってきちゃいましたよっていう。
はいはいはい。
なんだろうね、この、ね、俺僕はこの相撲を守るんだっていうね、この決意も良かったし、でもその後にね、この泣いちゃうところ、
はいはいはい、
来年じゃなくて日の丸さんの前で勝ちたかったなっていう、この後悔の念のところで俺はちょっとこう、すごいなんか、胸に来るものがありましたね。
いやーまあ本当青春につきものの終わりっていうのは、たまらないですからね。
たまらないね。そうなんだよね。後悔とかあるわけじゃないけど、でもやっぱりまあなんか残ったも胸にね、こうしこりみたいなのが残ったりするっていうのが別れだからねっていうね。
まあそうですね。後悔当然、まあ後悔ないとは言ってもやっぱり、もっとっていう希望、いろんな可能性がついえる瞬間ではありますからね。
うん。
もっとこういうこともできるんじゃ、こういうこともあるんじゃっていうのが、収束していくのが卒業であり、まあ終わり。ですから、そういう意味で、まあ、やっぱりグッとくるところではありますよ。
そうだね。そして、まあその後のね、ゆうまさんとのこのね、張り合いも良かったしねっていうね。
はいはい。
やっぱりこう、男は拳で語ってことですよ。拳じゃないけどっていう。張り手だけど。この辺はやっぱね、でもこの二人の関係性のらしさだからねっていう、ね。
はいはいはい。
いやーよかったよ。そして倒されて満足なユーマさんっていうね。いやーよかったですよ。あとついでにレーダさんが素足で、行事やってるのもよかったんですよ。
そういえば素足でしたね、そういえば。
素足なんだよね。いや、これなんか、今週は1コマくらいしかちゃんとない、示されてないけれども、
はいはいはい、
なんかこの後の試合でなんかもっとここを強調したようなこのアングルとか構図とか見たいなって思ってるんですよね。
なるほど。その視点はなかったですけど、言われてみれば確かにですね。そこは注目に値しますね。
そう、千尋くんとの試合ね、いや、期待してますよっていう。
いやー、確かに。もう、レイナさんすごい嫌そうな顔してますからね。
そうね。
もう、ぜひとも、公平な、審判を、采配を、期待してますよ。
まあ、最初の時はちょっと、こうね、なんだっけ、日の丸くんとっつめようと思って、公平じゃなく、ない心配やるとかしたから、因縁もあるからねっていう。
はい、はい。ということで、まあ、千尋くんからが本番ですからね、やっぱり。
まあ、そうだね。
こっから先は、本当に全員、こっから先はって、ゆうまさんの扱いひどいですけど、それは。まあ、ゆうまさんは確かにあれでしたけど、こっから先は、実際、まあ、日の丸くんはきっと勝つでしょうけど、全然負けてもおかしくない相手ですからね。
そうだね。部長もそうだし、キリヒト君もそうだしっていうね。
そうですね。だからこっから先は本当にもうエフェクトのかかった技が出るんじゃないかと思いますよ。
あ、鬼車とか、
百戦夜叉落としとかは当然出てくると思いますよ。
すげえな。味方にやるってでもちょっと熱い展開だな、それ。
いや、やると思いますし、しかも、ただ技をかけるだけでは、必ずしもその、派手なエフェクト、イメージ映像、その鬼やドクロや、そういった映像、そういったものは必ずしも出てくるとは限らないですけど、おそらくこの先の戦いではもうエフェクトがガンガンかかるんじゃないかと、見せ場がいっぱい出るんじゃないかと、すごい大変期待してますよ。
そうですね。
では続きまして、僕たちは勉強ができないの第25話、内容としましては、ウルカちゃん、タイムが、水泳のタイムが落ちたんで、勉強も水泳も頑張った結果、体力というか体を壊して倒れてしまったのを、成幸くんが助けた結果、成幸くんがベッドの下に潜んでる時に同級生が、ウルカちゃん好きなのはユイガ先輩って言いましたという展開でした。
ああ、もう寝ながらも、夢中でもユイガくんのことを考えて名前呼んじゃうウルカちゃん超可愛いっていう回でしたね。
まあそうですね。もうすごいあざといシチュエーションでしたね。
いや、あざといでしょ。顔近づけてっていうね。いや実際は僕ウルカちゃん派ですし、まあ今回はやっぱり泳いでていい感じとかシャワールームとかねバフってこう布団に落ちた後もちょっとねこう見えそうで見えない感とか、
はいはいはい、
いろいろ見どころがあったんですごい良かったですね。満足だったんだけど最後の展開はおいこれウルカちゃんどうするんだっていう感じになってちょっとハラハラしてますねっていう感じでしたね。
個人的には結構子供の頃にそれこそドラゴンボールとは言いませんけど、進まない少年漫画に、こう、惑わされてきた経験があるせいか、ラブコメとかで、ストーリーが進むというか、状況が進展するっていうのが結構好きなので、かなり好きなので、うん、もう普通にナイフ君はこの恋心を知った上で対応してほしいですけどね。
まあそうだね。聞き間違いとかはなしにしてほしいよね。
聞き間違いはなしにしてほしいですね。あと、勘違いとか、冗談とか嘘とかそういうので、はやらないで本当にちゃんと恋心は分かった上で悩んで迷って面白おかしくしてくれるのが理想ですよ僕の中では。
そうだね。あとはまあ僕やっぱウルカちゃんの立場的にやっぱ人に言われるっていうのはこうウルカちゃんのあれではないと思うんでね、
はいはい、
まあ分かってるんだったら分かってるだけで、でウルカちゃんに改めて告白っていうのをやってほしいなって思ってるんですよね。
いや全然その展開はあると思いますね、うん、 といった、とにかくラブコメ、シチュエーションを進める。最近やっぱり、ふみのちゃんのお話とかもちゃんと、心境が変わって、心情が変わって、関係が変わっていくところとかもきちんと描いてくれましたから、ウルカさんに関しても今回のエピソードをもとに、だいぶ進めてくれたらいいなと思っておりますよ。
そうですね。
ちなみにシャワー室ってたまにこういうなんかアメリカの映画で出てくるようなシャワー室描かれたりしますけど、お色気シーンで。結構ジムのシャワー室とか、あと東海大学に通ってましたけど、シャワー室ってこんな感じでしたっけ？
いや、違うけど。
だいたいカーテンとかですよね。
カーテンだね。
こんなシャワー室見たことないですよね。
まあまあまあ、こっちとかロマンがあるじゃないですか。ほら、我々どうせ女子のシャワー室なんか見たことないんだし。
あ、そうですね。女子は全部こうなってるのかもしれませんね。
うん。
それは失念してました。いやー、という、いや、まあ、多少違和感というか、不思議な文化圏だなとは思いました。まあ確かに学食のある高校とか通ってなかったですからね。
そうだね。だから結構新しいところなんじゃないですかっていう。
そうですね。きっとそういうセンス、きっとそういった、こういう学校だったらこういうシャワーなんでしょう、きっと。では、続きまして、銀魂の第645話、内容としましては、高杉さん、生きてたっていう展開でした。
いやー、高杉さんも生きてたし、武志さんも生きたよって言って。
はいはいはい。
いやー、お前死んでなかったんかいが、すごい結構あったんだけどねっていう。高杉さんは前、当然だった。生きてたら当然だったけど。
はいはいはい。
いやー、びっくりびっくりっていう。これあれじゃないですか、もう、バンサイさんも生きてるじゃないですかっていう。
ああ、全然あるかもしれません。
なってきたよねって。
まさか、敵の基地に突っ込んで、たまたま通路に飛び込んで助かってるという。たまたまっていうか一応、射出口みたいなところに突っ込んでるんですけど。爆発したけど、普通に中に入って助かれてたっていう、全然無傷でしたからね。
本当だよね。びっくりだよって。まあまあ、でもね、意外と、こう、ちょっと、それだけ見るととんでもないかなっていう感じもするんだけど、炎章さんと、
はいはい、
この、カツラさんの会話の流れとか、この俺たちは何も失ったいのいないっていうところの対比のうちで見せてくると、意外とそんな違和感がないというかね。いう感じに見せられたんで、その辺はソラシ先生上手いなとは思ったんですよね。
いやもう本当にソラシ先生は、いいセリフと派手な描写で展開を押し通すっていうことに関してはもう、明らかにそのプロというか、それは得意技ですからね。
そうだね。
すごいいい意味で、それは銀魂の持ち味だと思いますよ。
だからね、最終的にこう大団円というかね、誰も知らなくても、結構なんか、いやでも解決したしねって気になるんだよね。
はいはい。いやー、なので、全然もうカタルシスに向かっていってる、クライマックスに向かっていってる感じがしますので、この日の川口のところ、いやー、まとまったら、それが、その戦いがどう地上に繋がっていくかとかも楽しみですよ。
ですね
ー。では続きまして、セカンドバウト白熱&クライマックスセンターから、衝撃の相馬センターからは、斉藤先輩でした。
やっぱ筋肉に需要があるんですからね。
筋肉好きですよね。少なくとも、佐伯先生は好きですよね。
佐伯先生は好きだね、絶対に。
今回もだいぶ筋肉が描かれつつ、それ以外にも、第225話ということで、宮坂くんは、事前に10血全員のトレースをしていたんで気持ち悪いですという展開でした。
今週の宮坂の練習風景超面白かったよ。
いや、ここは見事でしたね。
見事すぎだろっていう。もうページめくって、この林道先輩で超笑ったから
林道先輩がやっぱりこの林道先輩で始まってねねさんで締めるっていうこの並びが完璧でしたよね。
完璧だったね。林道先輩だぞ、林道先輩なんだぞっていうセリフもすごい良かったし、
ほんとこれ気持ち悪かったですからね。
気持ち悪いよね。そしてまあその後はね、普通にやっていくんだけど、ここでこのなんだろう、すごいねねさんのツンデレなところをやってるっていうね。
はいはい、はい。
さすが三坂くんだぜって言って、こう隠したところまでトレースしてるぜっていうね。
確かに。
この仕事に振りが良かったよね。
いやもう完璧ですからね。いや本当にここは三坂くんすごいっていうのと気持ち悪い面白いっていう全てが同席した真面目な意味での評価とお笑いの意味での評価が両方とも存在するいい場面でしたよ。
いい場面だったね。ほんとでも、斉藤さんの影はどんどん霞んでるけどなっていう。
ああ、まあ確かに。
こう、寿司職人だ、拙者だとかいろいろなんか、大きな刀を使ってるんだとかいろいろ出してるけどさっていう。影薄いよなっていう。
料理の凄さがどこかっていうのは、わかるようでわかんなかったですね。まあそれは来週の実食ですね。
まあそうだね。 グロ10巻もな、まあ綺麗では綺麗あるんだけど、実際これがどれだけすごいかってちょっとわからないところがあるからね。
そうですね。これはちょっと食べてみないと、料理人としての斉藤先輩の凄さっていうのは、まだ今週の段階だと伝わってこない。でもまあその侍キャラっていうのは伝わってきましたし、おちゃめ感もあってよかったんで、僕正直今週斉藤先輩がいつ拙者っていうか待ってたんですけどね。
ああ、確かにね、言わなかったね。
言わなかったんですよ。うん。拙者なんて言わないって言って、いや、言うよ、言う言うって言われて。うん、いや、どっから言うと思ったんですけどね。
そうだね。拙
者、言ったーっていう、そういう展開を。それはまあ、実食ですかね、それも。
まあ、実食だろうね。まあ、ちょっとその突っ込みもじゃあ期待しましょうって感じ、
ね。ちょっと楽しみにしてます。では続きまして、約束のネバーランドの第49話、内容としましては、レイ君は料理が得意で、そしてエマは狩りを習得しましたという展開でした。
いや、まあ生きるためには食らわなきゃいけないっていう、なんかすごい教育的な話でしたねっていう。
まあそうですね。実際そこは結構普通に受け入れられててもおかしくないというか、その最初のハウスでの生活が、どういったホームでの生活がどういったものだったのか、しっかり描かれてなかったんで、そこで動物さばいててもおかしくないぐらいに思ってはいたんですけど、まあ、今回あえて外に出て、外の世界の象徴の一つとして、その狩りを行うという、そういった展開になってましたね。
そうだね。で、まあ今回やっぱちょっとこの漫画的に踏み込んだなって思ったのは、やっぱりコニーに刺さっていた花を、まあ他の動物に対してエマちゃんがやるっていうね。
はいはい。
いうところ、ここら辺はなんだろうね、すごい。ある意味では、まあ自分たちも鬼と同じことをしている、他の生物に対してっていう。
はいはい。
いうところで、ある種、まあ、鬼を理解する展開にも繋がるのかなとかちょっと思ったりもしたんだよね。
はいはい。だから今週最後の見開きのところ、私たちだって食べてきた、この先も食べなければ生きていけない、食べなければって言って思い浮かべる食料、その食料のイメージに続いて浮かんでくるのが、消えていった仲間たちの死の映像。そこで一瞬沈黙、どうしたって聞かれて振り向くとうっすら笑ってる。この一連の心情描写がすごく謎めかして描かれているところで何を考えているのか、なんか気にはなりますよね。
なるね。まあ実際でも、まあ生きるっていうのはある種矛盾を抱えることでもありますからね。その上でこう、道を自分で決めていくっていうところでもありますから、そのあたりはやっぱり、ね、こういうのをちゃんと描くってことは、この漫画自体も安易な結論は出さないぞっていう決意にも見えてね。俺はそのあたりは結構楽しみにしてはいるんですよね。
ああ、なるほど。まあ、あくまで、まあ前も言った、その食料問題として、鬼が人間を食べるということに関して、それが本当に食料としての意味合いがあったら、エマたちにとっての本当の解決っていうのはどういう地点なのか。で、それは人間を食べない鬼っていう存在に関わってくるんじゃないか、とかそういう予想を出せた。それにつながる感じで、今回のエマの認識っていうのも、やっぱりその、鬼と人間の関係、最終的な解決をどこに持っていくかっていうのにつながる、まあ、世界観の獲得のような気はするんですよね、やっぱり。だから最後の見開きのところで、エマが何を考えたのか、何を悟ったのかっていうことに関しては、すごく重要な伏線のような気はしています。
うん、まあまあ、本当に、どうなるんだろうね。
だから最後の本当に振り向いたエマの表情が、何か、ちょっと残酷な表情のようにも見えたりするあたり、何を考えてるのかはより一層気になってくるんですけどね。
うん、鬼食ったるぞくらい思ってるのかねって。
ああ、なんですかね。いや、本当にいろんなことが考えられるなとは思うんですけどね、うん。自分たちがいなくなったら鬼が飢え死にするのかとか。あるいはもう、なんか自分たちが体で毒を生成できるようになったら食われないんじゃ、とか。
生物の進化だね。
フグ的な。いや、何を思ってるのかはわからないですけど、先々に関することのような気はしています。あとはなんか、レイ君が料理が得意だって表現されたりとかする中で、これまでに描かれてきた個人個人のスペック以外にも、外に出て必要なスキルっていうのを分担する形で、各キャラクターの個性付けが、より、こう、深まっていくのかなと思ったりもするので、その辺の描写なども楽しみです。では続きまして、クロスアカウントの第7話、内容としましては、林間学校に行く前に、この主人公が、幼馴染と一緒に出かける、っていう展開です。
いやー、まあ、先週も言いましたけど、もう幼馴染弁当でいいんじゃないですかねっていう。
そうですね。まあ、一旦付き合ってもいいですよね。
そうそう。いや、いいんじゃないですかね。一旦付き合っちゃう感じになったところで、 この、うんこくん登場っていうね。
はいはいはい。
流れで、やべえ芸能人だそっち行っちゃおうみたいなところで、こいつがどんどん最低男になっていくっていう展開ありじゃないですかねっていう。
ああ。いやまあ、恋の悩みを相談する展開でもいいですね、別に。
はいはいはい。あ、それで、なんかちょっと勘違いしちゃったりとか、そういう嫉妬に燃える、真央ちゃんが見られるっていう展開ってことですね。
ああ、そっちですか。まあ、それもありですよね。というのは、ま、個人的には最初からずっと言ってる、アイドルはそろそろ、来てほしいって。いや、知り合ってほしいですし、いっそ正体知ってほしいですし。で、秘密を抱えて、ドタバタしてほしいぐらいに思ってるんですけどね。
いや、ほんとそうなの。だから、会ってみないか、俺たち二人でってところで、うわ、会う展開か、え、いけないのみたいなね。
もしくは、林間学校でばったり遭遇っていう展開は、まあ、やりそうですから、実際。そこに、トンと行くのかと思ったら、その前に、なんかあるみたいなんですよね。
そうなんだよね。あおり文が土曜日、運命がクロスって書いてあるんだよねって。
はい。
え、会わないって言ったら、会いに来んのアイドルみたいな。
偶然出会っちゃうんじゃないですか。
はいはいはい。あ、二人で一緒になんか、いるところを見ちゃって、みたいな展開ってことね。
ですかね。いやでもこのコラボイベントに行くとしたらこっそり自分も行くっていう展開は全然ありますから、それですかね、確かに、うん、このコラボイベントというやつにこの主人玉梨くんが行ってそれを覗きに行ったアイドルもっていう展開ですね、うん、きっと
まあそうだね。いやーでもまあ何回も言ってる通り、俺は早くクロスしろクロスしろって言ってるんで、この漫画
はい。
いやだからクロスしてくれるんだったら、それはすごい楽しみだなって思ってますよ。
いや確かにそこで多分出会ってほしいですよね、やっぱりちゃんと覗くだけじゃなくて、
うん、そうだね。
で出会って誰何々あんたらどういう関係ってちゃんとやってほしいですよね、うん、そういうのが楽しみです。
あ、そうですね。
では続きまして、スプリングウェポンナンバーワンの第39話、内容としましては、ゴロウが子供を産んで帰っていきましたという展開でした。
子供を産んだところの北斗くんのリアクションすごい良かったよね。なんか驚いとんねん、お前って。
子供産んでるまでが長かったですからね。
長かったね。まあでも実際これくらいのリアクションになると思うよって。実際本人までびっくりしてるしね。
まあまあ。まあ、兵器としての性能だっていうのは、すぐに想像がつくところではあるんですけどね。
うん。ちなみに、この子供を産んでるところでさ、2がさ、ファスさんなんで俺にっていうとこちょっと面白かったねって。あ、お前知らんかったんかいっていうね。
はいはいはい。そういえばそうなんですね。うん。
やっぱり他のやつから見ても、ゴロウのこれって異常なんだ。感じはちょっと良かったですね。
結構この、ナンバー5の、現状に関してすごく現実逃避みたいな表情を浮かべていたハチが今週すごく優しいじゃないですか。
優しいね。
もう逆にいたたまれないですよね。
そうね、もうなんか限界を超えて振り切ってしまった、壊れてしまった感があるよね。
諦めを感じますよね。
うん。一方で2がまだ諦めきれてないというか状況に戸惑ってるっていう展開なんだよね。
はいはいはい。まあ、後半大充電切れ、バッテリー切れですけどね。
そうだね。いや、はや、まあ、あれ、まあ、ご老会だからね、普通に面白かったですよっていう。
いや、本当に、本人が一番驚いてるっていう。当然、ケツに帰っていくのもいい絵面でしたしね。
いや、はや、まあね、ここはでも、ケツに帰っていくって。いやでもマントがあってよかったね。これマントがなかったら18禁だったよって。
いやいやいや、お尻なら大丈夫ですよ。
大丈夫なの？
それは大丈夫ですよ、別に。何ら性的な意味はないですから。
そっか、まあそうだね。元は同じもんだからねっていう。
いや、本当に、という、いってらっしゃい、どこへ。っていう、本当に、いや、本当にやりきってくれていいですね。ちゃんと見開き一つにつき、そしてめくったらちゃんと毎回、ひどいことが起きてるという。ギャグ漫画はちゃんとこういう、しっかりした密度のあるギャグが大事だよなと思います。
はい。
では続きまして、ゆらぎそうのゆなさんの第73話、内容としましては、小嵐くんホワイトデーにみんなをメロメロにしますという展開でした。
直撃の相馬じゃないですか。
完全に相馬リスペクトでしたね。
本当だよね。 いや、さすが師匠だけあって、いいリスペクトでしたねって。
いや、ほんと、目次コメントでちゃんと弟子に許可取ってほしいぐらいの、相馬リスペクトでしたね。
いや、まあ実際本当にね、リアクションもそれぞれのキャラクターあって、
はい。
よかったですし。っていうか、小柄志くんの料理の腕、やばいよねっていう。
いや、すごいですよ。
うん。まあ、いくつかは想像はついたけどさ、わざわざ小泉ちゃんにおっぱいプリンをやってくるところとかさ。
はいはいはい。
そこ、チョイスすんのみたいな。
そこで僕も確かに一瞬、小柄志くんはそういうキャラだっけっていう思いもちょっとありましたけど、ちゃんと照れ顔してますからね。
うん。
その相手のために最善を尽くす精神は、愛ですよ。もう見事ですよ。
いや、愛だったね。カルラ様にちゃんと自分の
こと。そこも振り切ってますよね。
振り切ってるよね。いや、でもこれはでも実際こんなリアクションになってもおかしくないよっていう。
まあ確かに俺をどうぞっていう、そう読み取っちゃいますよね。
うん。いやー、このサービス精神はやっぱすごいね、小柄しくもって。
いや、それがすべてちゃんと納得できる好印象ですからね。確かに小柄志くんなら一瞬驚きますけど、あ、確かにこれでも小柄志くんなら相手の気持ちを最優先したらそうなるよな。そして、いいやつだなって思いますからね。
そうだね。いや、ほんといい男ですよっていう。惚れますわ、これはっていうね。
しかも、おっぱいプリンのところに関してはもう一つ突っ込みどころは、これはまるで本物の大きなおっぱいっていう、その、おっぱい感を小柄志くんは完全に把握してるってことですからね。
まあね、それはもう当然触りまくってるからね。
再現できるってことは、それについて習熟してるってことですからね、ちゃんと。それが感じ取れるあたりもちょっと面白かったです。
はい。
いや、本当に、ちゃんと全員分やりましたしね。
うん、そうだね。
いや、見事なテンポ感と内容でした。では続きまして、集団の第8話、内容としましては、後半、七瀬ちゃんが出てくるんですが、宗主くんのやる気というか、姿勢に、影響されて真面目に試合に取り組んでいきますという展開でした。
ああ、もう鴨志田くんが本体からずさいんで、
はいはいはい、
黙らせてくれてよかったですし、厚美くんがっていう、
はいはいはい、
まあ実際この後もがっつり黙らせて心折ってほしいなって思いましたね。
いや、まあ一応厚美くんの方に関しては黙れって言ってるけど、黙れ、これ以上喋ったらイエローカード、退場したら勝てないっていう好意的な黙れだったってことが明かされますけどね。
まあそうだね。まあでもね、だから逆にだから味方からの攻撃、敵からのあれ、この飴と鞭でね、鴨志田君をもっと調教してほしいなって思いますね。
はいはい。まあ、そうですね。確かにそういう展開になりますよね。まあ、ピンチに陥ったら、それこそやっぱり仲間との連携、仲間をどうするかっていうところが大事になってくると思いますから、そこでこの厚美くんのこの寡黙な中に隠された、この感情みたいなものも関わって、改心してほしいですね。
改心してほしいですね。そしてまあね、やっとナースちゃん出てきましたから、ね、そのあたり。まあ今回もね、まあいいテクニック一個見せましたからね。
はいはいはい。
これをちゃんと小学生真似していいパス出してほしいなって思いましたねって。
はいはいはい。いやー、すごい素人には難しそうなパスですね。
いや、難しいよ、これは無理だよ。
どっちに飛んでいくか全く想像がつかないですよ。
これで狙ったパスが出せるって超かっこ、普通にかっこいいよっていう。
はいはい。
いや、まあ、そんな感じですね。いや、なんだろうね。あとは、ロクくんが、やっぱり、スマートな動きを見せるんだけど、あえて自分から、ほら、あいつって体でかすぎて、小学生用のボール扱いづらいんじゃないかな、とかって、ずらしたりとかね。
はいはいはい。
ヤマトとそうしたろうって言って、自分から注目をずらす感じのところは、このすごい不自然さがあって、気になりますね、っていう。
ああ、なるほど。単に僕は性格と思って読んじゃいましたけど、なるほど。何か、他の人の知らない裏があるということですか？
そうだね。例えば昔のチームでなんか頼られすぎていたがために、ちょっとチーム内がギクシャクしちゃったとか、嫌がらせを受けたとかっていうね。
はいはいはい。
過去があったりするトラウマがあったりするのかなってことを想像してるんだけども、わかんないなっていう。
ああ、なるほど。まあ確かに何か、僕もこれをただの性格と認識はしていましたけど、だとしても何かしらそのきっかけになるような理由、そんなに重要なものだとは思いませんでしたが、何か理由があったりするのは理由はあるだろうなと思いますし、うん、ロック君エピソードは確かにその辺が語られそうな気はしますね。うん。まあとりあえず今回はあとは、ナースさんが宗主君に一瞬ドキンとしてますからね。
そうだね。
何か芽生えてる可能性がありますからね。
やー、やっぱね、恋模様って大事ですかね。
まあそうですよね。まあ小学生、小学5年生ですからね。うん。そんなに生々しい話にはならないでしょうが、やっぱり、その淡い、甘酸っぱいのを期待しますよね。
そうですね。
そんな今時の小学生がどんだけ進んでるかは知りませんが。
うん。
もう爽やか3組レベルのを期待しますよ。
そうです。
では続きまして、採掘の災難の第254話、内容としましては、無神くんがコーヒーゼリーの取材に行っているのを見て嫌な気持ちになったんですが、コーヒーゼリー持ってきてくれたんでよかったっていう展開でした。
これは、なんだろうね、無神くん、そんなに俺だから印象がないんで。
はい。
なかなか楽しみづらかったんだけど、もし。
まあそうですね。なんか、むがみくん、普通にテレビのグルメ番組で、ただの印象悪い人ですしね。
そうなんだよね。やっぱ難しいよね。テレビに突っ込み入れるってさ、普通のことだからさ。
はい。
なんか、うまいことをこう、なんだろう、キャッチボールしてる感がないのは、ちょっと難しかったよね。
ああ、確かにそれもありますね。確かに、お互いのキャッチボールにならない。一応、最後のところで関わりはしますけど、やっぱり一方的ですしね、認識に関しては。ムガミくんが言いたいこと言ってるだけで、サイクくんがそれに対して感想を持つだけっていう形にはなってましたからね。うん。あまりサイクくんが話に関わっていった感じがないっていうのも、難しいところだったかもしれません。
そうですね。まあまあ、むしろ、まあ本当ムガミくんはテルハシさん、僕も中でもムガミくんは完全にテルハシくんさんとの、架け橋なんで。
はいはい。
ムガミくんが出てくるんだったら、テルハシさん最後出てこないからダメだろって思ってるんだよね。
ああ、確かに。もうお兄ちゃんって言って出てきてほしいですね。
うん。
何やってんのって言って出てきてほしかったですね。
そうなんだよね。そこがないとやっぱこう満足感につながっていかないんだよねっていう。
ああ、それはいい指摘のような気がします。あとまあ、相変わらず佐伯くん超能力一回も使わなかったですね。
まあ確かに今週は本当そうだね。
結構多いですか、そういう回も。でも今週はそういう意味で言うと、超能力も使わないし、ムガミさんもただの何か、痛いだけの、イケメン俳優ですし。うん。実際、これくらいの人いてもおかしくないですよね。いや、まあこれは極端にしろ、グルメリポートの下手なイケメン俳優とかたまにテレビに出たりしますからね。
まあいるね。
その感想どうなのみたいな。そういう意味で言うと、本当に日常エッセイでしたね。
ですね。
では続きまして、ロボットレーザービームの第19話、内容としましては、練習試合2校いい勝負で、スコア一番悪いプレイヤーは切り捨てっていうことで、ロボ君は切り捨てられるかと思いきや、何か一人問題を抱えてるらしいので、ロボ君のスコアも大事になってきて、学校が勝つにはロボ君次第という展開になってきました。
あ、もう今週はもうカラソワさんのグレンホムラボッですよ。
はいはいはい。
いやーすごいね、なんだろう。こう、鳥肌だったよ、俺もって。
僕的には、ミンゴルみたいと思いましたけどね。
ああ、ミンゴルで確かに。ミンゴルもあれも確かに、炎のエフェクト出るもんねっていう。
ポッて出ますからね。
なんだろうね、このやっぱグレンホムラっていう名前もいいし。
はいはいはい。
その前にやっぱボッつって言って指を鳴らしてる。このあたりのケレン味はさすがこう、藤巻先生だって思ったんですよね。
はいはいはい。それは、まあそうですね、技感はありましたよ、ちゃんと。
魔術師のナイロのアプローチの一つっていう、この他に6つはあるんかいっていうね。果たして6つは、そこの6つは何なのかっていうのが気になるじゃないですか。
まあそうですね。
なんだろうね。七色ってことはまあ当然レインボーだから、これが赤だとすると、
はいはい、
まあ、なんか他にもいろいろあったりするんだろうけどっていうね。
なんでしょうね。トップスピン、旗に当てる、棒に当てる。アプローチ、必ずしもグリーンを狙う以外のアプローチも指してるんですかね。
どうなんだろうね。もうなんか特殊な状況下でしか使えない技とかあるんだろうけどね、きっと。
まああるんだと思います。ちょっとテニプリ路線に近づいた感じはしましたよね、7色のアプローチで。
いや、俺はむしろもっと近づけばいいと思うよって思ってるから。
はいはいはい。
今までむしろこうリアル路線突き進んですぎだからっていうね。ほら、あれ、テニプリだって、ほら、最初はさ、スネークもさ、ヘビのエフェクトみたいなのを出すくらいだったじゃないですか。
はいはいはい。
まあでも、どんどんインフレしてったわけじゃないですか。
まあそうですね。
あれを真似て、もっと、ライジングインパクトに近づいてくればいいかなと思ってますよっていう。
まあ、確かに能力合戦でしたからね。うん。まあ、どっちかというと、三つの、富士先輩の三つのカウンター技みたいなのを思い出しましたけど、七色のアプローチって言われると。うん、っていう、 のを思い出したりもしました。それでテニプロを連想したりしましたが、まあ、あれに比べるとやっぱりゴルフに関しては、プレーの応酬、相手の攻撃に対する返し技とか防ぎ技とかがないじゃないですか。
うん。
その点をどうするか、何か、もうワンアイデア乗ったらかっこよさそうな気がします。するんですけどね。相手のプレイを静かに妨害するっていう。
ああ、まあね、相手にゴルフボールを当てて、サイ引くのにするとかね。
ああ、あるかもしれませんね。テニプリは普通にそういう競技になってますからね。
そうだね。殺したら勝ちになってるからね。
ノックアウトっていう。まあ、ゴルフでそれをやってもいいですし。だ、まあ、そんなことはないんですが、まあ試合は淡々と進み。一応ロボ君が、試合の趨勢に関わるという展開ですね。
そうだね。もう、すげえ部長怪我みたいだからねっていう。
感知してないみたいですね、何かが。
部長本当にいいとこなしじゃないですかって。
そうですね。まあ、いい人ですよ、でも。
いい人だからね。まあまあ、でもきっとね、あれだよ、この部長も、この何、常に真ん中を狙うゴルフっていうのもさ、どんどん進化していけば手塚像みたいな感じになるんでしょっていうね。
ああ、きっとそうですね。
だから感知してからは、すごいよ、きっとっていうね。
はいはいはい。
巻き返しにも期待ですね。
といった感じで、まあ、ロボ君、きっとスーパープレイをしてくれることでしょう。
うん。
ということで、あとはもう、学校の勝敗に関しても何かすごく人間性をかけるような、何かをかけた大きなドラマチックな試合に、ますます発展していってくれたらいいなと思います。
はい。
では続きまして、腹ペコのマリーの第22話内容としましては、何か大河くんとかに関わる呪いなどに関することを知っているロゼさんというのが出てきて話を少し聞いたんですが、少しだけ聞いて帰ってしまうというか、喋るのをやめてしまったので、一緒に手をつないで帰りますという展開でした。
まあ、先週の手をつないだのが実はマリーさんだった問題がバレて、
はいはい、
まあ、それをね、ちゃんと、タイガ君がやり直すっていう展開はすごい良かったですね。実にラブコメしてましたっていう感じでしたね。
いや、このラブコメ感、そしてこの時の詐欺宮さんのこの、ああ、そういう流れだっていうセリフもとても良かったですね。
いや、良かったね。ちょっとお互い目をそらしてるところとかもね、まあ、初々しい感じがあって良かったよね。
はいはいはい。
そして、まあ、どうやら恋の魔法ですよ。恋の魔法が絡んでくるらしいですよっていうね。
はいはい。
展開ですから、どうなんすかねこれっていう。
いやー、なんでしょうね。三角関係が数百年越しの三角関係なんですかね。
あー、こう前世が絡んでくるみたいな、そんな感じなんですかね。
まあ、とりあえず現状に関しては、とりあえずそうなんですよね。前世の時に願ったことが関係してるんですよね。
全然前世が絡んでくるわけですねっていう。
おそらく全然前世から、関わってるんじゃないですかね。
なんだろ、最近恋の魔法っていうと、こう、最近アニメがまた魔法陣グルグがやってるんで、あれを思い出すんですけども。
ああ、あれ恋の魔法でしたね、確かに。
なんかこの辺なんか、すごいレトロ感があるんだよね、俺の中で。
まあ確かに昔の新しさはないですね。でも別に、全然いいと思いますけど。
俺もレトロ感は別に、悪い意味じゃなくていい意味で使ってるからね。レトロ感あっていいなっていうことですよ。
そうですね。ということで、なんでしょう。人格がタイガ君の時は体マリーさんで、人格マリーさんの時は体タイガ君だったんですよね。
うん。
今完全に普通になりましたもんね。
そうですね。
タイガ君の時はタイガ君、マリーさんの時はマリーさんっていう。この設定の瞑想っぷりがすごいですね。
だね。まあ、ただ、唯一のあれは、まあ、一緒には生存できないっていうかね、一緒には出られてこれないっていうところだけってことだね。
はいはい。まあ、ぬいぐるみで動けば、そうでもないんですけどね。
うん。
だから、こそ二人羽織もできたりはするんですけどね。うん、という意味でも、本当に一旦設定をご破算にして、一体どんな話が展開されるのか、もうここまで来ると全く予想ができないので、
うん。
楽しみです。
はい。
では続きまして、磯部イスメモ語り、浮世つらいよの第246話内容としましては、磯部が花火が作りたいと思ったんで、人の力で作ってもらった結果、この中田、さんが咲きましたという展開でした。
いやー、ジャンポリスコラボ、実は今週のギャグ漫画全部コラボしたらしいんだけど。
そうですね。ついつい一個一個で言うのを忘れてしまいましたが、それぞれちゃんと使い方、ギャグとして考えてましたよね。
うん。出てたんだけど、やっぱ磯部が 一番使うの上手かったねっていう。
磯部はひどかったですね。
いや、でも一番上手かったよ。使い方上手かったよ。
本当に。他のやつもなんか突然画面が出て、なぜ突然ジャンポリスみたいなツッコミを入れてるみたいなシーンがあったりしましたが。もう今回、中間先生特有のツッコミのない狂気に見せた世界観で押し切りましたからね。
イコマさんのコマひどすぎやろっていう。埋まってて底なし沼って言ってるって
。底なし沼。底なし沼。そのまま次のシーンいなくなるっていう。
なんだよこれっていう。なんだろうね。狂気に満ち溢れてて面白かったよ。
足立さんのうおーも意味がわかんないですね。
うん。
単に努力を盛り上げてるってことですかね。
そうだね。
うおー、うおー。まあ、正直最後は多少オチはこうなるのかなって読めたんですけど、でもまさかこの画風とは思わなかったですよ。
そうだね。
花火感ゼロっていう、うん。ちょっと気持ち悪いっていう。
そうだね。まあ、崩れた時も方がむしろ通常っぽい感じするしねっていう。
はいはい。
いやー、天才花火職人だね、磯部はっていう。
いやー、ほんとですね。大体自分では作ってないんですけどね。でも、インスピレーションを与えてますからね。
そうだね。
いや、すごいですよ。ということで、やっぱ中間先生はやっぱり器用な感じがしますね。
うん。
どんな材料でもちゃんと料理してくれますよ。
まあ、確かにね。料理できてたんかなっていう。どうなんですかね、これは生駒ファンとかは許してくれるんですかね。
いや、もう大喜びじゃないですか。
まあ、3個も出たしなって。
今後きっとファンの間では、底なし沼っていうのが合言葉になるんじゃないですか。
これって別に元ネタはないんだよね。
ないでしょうね、きっと。
うん。そうだね、ファンの間では、底なし沼ってのが流行るかもしれないね。
もうきっと、生駒さんの絵とかには、底なし沼って一言添えられるぐらいになると思いますよ、きっと。
いい仕事したね、中尾先生っていう。
いや、本当に、職人ですよ、もう、うん。ギャグ職人ですよ。いや、ということで、見事なコラボ漫画でした。
はい。
では、最後に目次コメントは、一応、読み切りの、移ろう時の中で、平賀先生、賞金で世界一周行くことに決めました。大きくなって帰ってくるよう知らない。世界一周するらしいです。
え、手塚賞ってそんなもらえんの？
ま、50万くらいあったら、一番安いコースで行けたりするんですかね。でも、何百万とかもらってるんじゃないですかね。いや、わかんない。でも、やっぱり何百万、とか欲しいですよね、世界一周するなら。
そうだね。いやー、まあこの世界を一周したで得た知見を得てね、なんかまた凄まじい漫画を描いてほしいなって思いますね。
いや、ほんと楽しみですよ。大変こんなになんか希望に満ち満ちた目次コメントなかなかないですよね、読み切りで。
そうだね、破天荒があるよね。破天荒さあってし、
大体みんななんかボケに走るか、もしくはストレートになんか夢のようです、ありがとうございますみたいな、そういうのばっかりの中、世界一周してきます。死なない。
いやー、すごいね。なんか、コメントの逸材っぷりを感じるからね。
いや、コメント力高いですね、平賀先生。
うん。ジャンプで連載持った時は本当にコメント大嫌いですねって。
はいはい。あとは、コメント力といえばこの方、鬼滅の刃の小峠先生、応援ゼリー、入浴剤、どうもありがとうございます。入浴剤食べるとこでした。
コメント力高いね。ボケ力が高いね。
入浴剤、ちょっと想像、入浴剤食べる。最近のあの、洗濯洗剤みたいな感じで、なんか薄膜に包まれたようなやつですかね、イメージとしては。ゼリーみたいな入浴、ああいう、なんか、ゼリーみたいな、ポーションみたいなのに入ってるってことですかね。
うん。じゃないかな、なんか、プルプルしてるんじゃないですかね。うん。まあ、むしろ入浴剤食べてほしいところでしたけどね。
入浴剤美味しかったですって書いてます。
意外といけますねって
小峠先生、来週あたりには、来週あたりのコメントでうっかり食べてそうな気がしますよ。
そうだね、ドジっ子ですからね。
はいはい。あ、ちなみにドクターストーン、僕女の子のようだけど断言はされてない的なこと言っちゃいましたけど、スイカちゃん、ボーイ先生のコメント、スイカ描くのがとても楽しいです、かっこ女性キャラを描くのは全部楽しいです。あ、もうここで断言してますね。
性別確定だね。
はいはい。ここまで書いたからにはきっと騙しはないことでしょう。
ですね。
女だと思ったのにっていう騙しはないことでしょう、きっと。
そ してその下、ハンターハンター、富樫先生。やっぱり単行本のおまけページに書き足し残そうと思います。須田春とかお気に入りっていう。
はいはい。
全言撤回されちゃいましたよって。
先週残念だって言ったら届きましたね、声が。
いや、そうだよ、届いたね。まあまあまあ、本当に、別に、あれがあったところで、富樫先生の漫画は一向に揺るがないですからねっていう。
まあ、むしろ先週というか、その、実際の記念号、特に何も気づかなかった人多いと思いますね、普通に読んでる分には。
そうだね。だから、まあ、良かったよね、本当に。
いや、
これでじゃあ、ずっと残さなくていいよ、選手のジャンプっていう。
本当ですね。いや、富樫先生の優しさですよ。
優しさだね。
あとは、スプリングウェポンの長谷川先生、このジャンプが出る日、僕は27歳に。信じられない。完全に大人じゃないか。
大人はパンツ被んねえよって。
いやー、大人こそ被るんですよ。
ああ、逆に大人だからかって。
ということは、この号の発売日ということは、今週の月曜日ということですかね。
そういうことだね。
ほう、じゃあ誕生日は、4月31日ということでしょうか。
そうだね。いや、ほんとおめでとうございます。
おめでとうございます。
じゃあいつか。じゃあほんと30歳くらいまで連載頑張ってくださいっていう。スプリングウェポンって感じですねって。
いやほんと長期連載を目指してほしいですね。
あとは、ゆらぎ荘のゆうなさんの三浦先生、台湾のイベント告知で老子と称されていました。大変恐縮です。老子っていう
。はい、はい。
なんで
なんでしょうね。なんか向こうだと先生っていう言葉の意味が違うとかそういう感じだとは思うんですけどね。
なんかもうすごいベテランだと思われてるんですかね。
老子、なんか意味が日本語で言う老子とはちょっと違うんじゃないですかね、やっぱり。もしくは、すごい年上なんじゃないですか、三浦先生。
もうまさか我々が知らないだけで実はもうすでに60とか70だったりするのっていう。
いや、かもしれませんね。三浦老子。またあだ名が決まりましたね。
そうだね。
老子。
老子。
あとそういえば読み忘れましたが読み切りもう一本ありました。ヒーローアカデミアスマッシュのネラ先生、ジャンプのシティ何度もまたがせていただきいて光栄です。よかったらジャンププラスも覗きに来てくださいという宣伝でした。
はい。
では来週は、ホールケーキアイランド編超クライマックス&20周年記念情報盛りだくさん関東カラーのワンピースが関東カラーです。
そうですね。まあ、今週休みましたから来週ね。
はいはい。
いいカラー期待してますよって感じですね。
そうですね。ということで、なんと来週、ワンピースがお届けする5大トピックという5大トピックが載るそうです。
うん。
何か腑に落ちないやつがまた。いや、前回の10大企画とか20大告知とかの中に、なんか腑に落ちないのがあったんですよね。
そうだ。10大告知です。この残りのいくつは次で発表みたいな。
そういうやつが。この5大トピックはそれに含まれるんですかね。
どうなんだろうね。
といったまあ5大トピックが紹介されます。あとは読み切りが載ります。麻生秀一新作ギャグ読み切り16ページ、青少年有害環境規制法、規制で娯楽を失った少年たちが挑むのはという、おそらく大人党に立ち向かうんじゃないでしょうか。
アンダーティング。いや、そうだね。大人党に挑んで、リビドーが発令するんじゃないですかねっていう。
なんか、そんな感じの、キャラ、デザインもしてますしね。
確かに、ちょっとそんな感じあるな。
編み物しそうなやつと、日本刀出しそうなやつが出てますからね。
いや、ちょっと期待ですね、これは。ちょっと。そう、ほんと、どんな、ね、アンサー漫画になるか楽しみです。
いや、ほんとです。ここに来て急に、麻生先生版 U19 が始まるとは思わなかったですよ。あともう一作、手塚賞準入選読み切り31ページ、転生期白菜、藤村ドラ先生、白菜転生を望む白、その真意とは一体。
ほんと何なんだよ。白菜期転生って何なんだよって。
カットも含めてなかなか狂気感がありますね。
そうね。つかみは OK って感じがするね。あと本当本編だね。どんな感じなんだろう。
正直、異世界転生ものが流行ってる中、その異世界転生をより腐した、ひねった、パロディ化したような作品っていうのはもっと出てきてもいいんじゃないかなと思いつつ、これといった作品があまり見当たらなくて、意外と異世界転生パロディ化するのは元々がちょっと崩した作品が多い分、逆にパロディにするの難しいのかなと思っていましたが、もしかしたらここに来て異世界転生の新しい可能性を見せてくれるのかもしれません。
そうですね。
転生逆祭。あとはセンターカラーが、 大人気御礼番外編ダブル掲載センターカラードクターストーンセンターカラーです。もう一つがロイヤルナイツ編白熱&アニメ制作絶好調センターからのブラッククローバー、こちらアニメ情報などもいろいろついてくるとなっています。あと約束のネバーランドのポスターがついてくるそうです。あとはちなみにダブル掲載に関しては僕たちは勉強ができないも番外編がダブル掲載されるそうです。ウルカと成幸の出会いの秘密が明かされるとのことです。
いやーすごいね。カットでは、こう、ふみのちゃんとリズちゃんだけど、実質来週はウルカ会だから、ウルカ祭りですよって。
そうですね。本編もウルカちゃん会。番外編に関してはウルカちゃんとの出会い。これは、同時掲載の番外編、漫画家さん大変だなといつも思わされるあの企画を、本編の補足として使おうという新しい試みなんじゃないですかね。
ああ、そうかもしれないですね。
本編を読んで、番外編で過去まで分かって二度楽しいということなのかもしれません。
いやもう、じゃあ、ウルカちゃん派としてはすごい楽しみにしてますかですね。
いや、期待です。ということで、来週は合併号です。36、37合併号8月7日発売となっております。では、お疲れ様です。
お疲れ様でした。